お久しぶりです。リンゴ旅館のおかみ、あやつじです。リンゴ神社の巫女さん、花森桃だよ。この度は、本サークルの作品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本作品は、私花森桃と、あやつじさんの二人が、ダブルでお兄さんの看病をしてあげる音声作品です。一部に催眠要素が含まれますので、聞くときには十分ご注意くださいね。眠っても大丈夫な場面で、お布団の中でぬくぬくしながらお聞きくださいませ。
それじゃあ、早速看病しに行ってあげるね、お兄さん。
おかみさんと巫女さんに左右からお世話される看病ボイス。どうぞご堪能くださいね。
まだ寝てる。ん？大丈夫。私がうまく起こすから。起きないとほっぺツンツンしちゃうよ。ツンツン、プニプニ、ツンツンツン。起きないな。お兄さんさては寝たふりしてるな。巫女さんにあんなところやこんなところをツンツンされたいからって頑張っちゃってるな。それじゃあお望み通り、君の柔らかいところ順番にツンツンしていくよ。ツーン、ツンツン、ツンツーン、ツンツンツン。あ、起きた。おはよう。天下無敵でチャーミングな巫女さん、花森桃だよ。あ、いいよ、そのままで。私もちょっと横になりたいから、君のお布団借りるね。もぞもぞ。もぞもぞ。お邪魔しまーす。君のお布団にもだいぶ私の匂いが染みついてきたね。もう何ヶ月も通い妻をやってるから、お布団の匂いがほとんど私の匂いになっちゃってる。そうだよ、今日もね、私は君に癒しご奉仕をするためにやってきたの。桃お姉さんは君の疲れを察知する特別な能力があるんだよ。私と君の間だけにある見えない絆みたいなもんだね。だから君が疲れてる時はパッとお部屋に飛んできてあげられるんだよ。君さ、今とっても疲れてるでしょ。顔見ただけでわかるよ。未だかつてないくらいぐったりしちゃってる。ほら、お熱測ってあげる。おでことおでこをくっつけて、はい、こっち。 ぱり暑いなぁ。君のおでこ、あっちっちになっちゃってる。風邪なら結構重いやつじゃないかな。私のおでこ、冷たく感じるでしょ。冷えピタみたいに私がずっとこうして、おでこくっつけててあげようか。そんなに照れなくてもいいのに。わかった。ももちゃんのおでこくっつけ冷えピタは、また今度にしてあげるね。君って意外とウブだから、キスできる距離でずっと見つめ合ってると、ますます熱くなっちゃいそうだし。まあ、私は別に、夢中ってキスされてもいいんだけどね。ん？お鼻出そう？やっぱり鼻水ジュルジュル、治ってないみたいだね。でも安心して。ジュルジュルでジュビジュバなお花、私がまたチーンってしてあげるからね。はい、お鼻にティッシュを優しく当ててあげるね。優しいお姉さんが見守っててあげるから、お鼻の奥からチーンって鼻水いっぱい出して、ジュルジュビジュババーって汚いのいっぱい出しちゃいましょうね。せーの、ジュルジュビジュバーン。ん、いっぱい出たね。何度かやってたら、お鼻ジュバーンってさせるのも慣れちゃったね。毎回君が恥ずかしそうにするから、何回もやりたくなっちゃう。お姉さんが優しく拭いてあげるね。それにしても、君ったら私がいない間にまた頑張りすぎちゃったみたいだね。君はいつも頑張りすぎるから、見てるこっちは心配しちゃうんだよ。ももお姉さん、君のこと心配しすぎて、10分に1回は君のお顔を思い浮かべてるんだからね。でも安心してね。私が来たからには、病気もすぐ治るよ。それに今日はね、君の疲れをほぐすために、スペシャルなプレゼントを持ってきたよ。君ももう気づいてるかもしれないけど、この家に助っ人を呼んできちゃった。そう、さっきお話ししてた人がその助っ人だよ。その人の名前はね、なんと、綾辻あやめさんだよ。聞き覚えがあるでしょう。君が昔旅館に泊まって、そこでお世話になった人なんだよ。綾辻さんはね、実は幼い頃にリンゴ神社で巫女さんをやってたんだよ。ほら、私が昔お尻を追いかけてた巫女さんがいたって言ったでしょ。あの巫女さんが綾辻さんだったの。ふふふ、意外だったでしょう。綾辻さんと私はね、リンゴ神社では義理の姉妹みたいな感じでずっと一緒に生活してたの。本当は私もね、君のことを独り占めしたかったんだけど、一人だけだと手に余りそうだったからつい呼んじゃった。でも君もそっちの方がいいよね。綾辻さんも君のこと結構気に入ってるみたいだし、いっぱい素敵なサービスを受けられると思うな。どう？楽しみ？ どうやらぐったりしてて、お返事もできなさそうだね。もしかして、ご飯とか食べてないのかな？でも大丈夫。綾辻さんが今、お兄さんのためにお粥を作ってくれてるからね。まずはそれ食べて、精力つけよっか。頑張るんだぞ、お兄さん。私が見てる前でメソメソするなんて許さないんだからね。メソメソしたら、メソメソしなくなるまでキスしまくっちゃうからね。一緒に頑張ろうね、お兄さん。あら、起きてしまわれたのですね。おはようございます、お客様。リンゴ旅館の女将、綾辻です。ずいぶんお久しぶりな気がしますわね。この前、お客様と一緒にリンゴ湯に入って以来ですね。ああ、これはお客様に食べていただくお粥を冷ましていたんです。思っていたより熱くなってしまったので吐息を吹きかけていました。いえいえ、もちろん自分で食べようとしていたんじゃありませんよ。いくら食いしん坊なおかみでもそこまではしたなくはありません。ちょっとお腹すいたな、お腹ペコペコでグーグーだなとは思いましたが、お客様のお顔を見て食べたい気持ちを我慢していました。お客様はどうやらまだうつらうつらしているようですわね。大丈夫ですよ、起き上がらなくても。私がスプーンですくってお客様にお粥を食べさせて差し上げます。見た目はただのお粥ですが、この中にはお客様を元気にするためのエキスがたくさん入っているんです。名付けて綾辻スペシャル元気いっぱい牛乳がゆですよ。これを食べただけでお客様のお体は元気いっぱいになるはずです。まだお暑いと思うので少し冷まさせていただきますね。はい、これでもう暑くないはずです。あーんってしてくれればお口にお粥を流し込んで差し上げますよ。あら、匂いが気になりますか？ああ、これはセロリの匂いです。セロリって体にいいんですよ。美肌効果があったり、腸内をお掃除してくれたりするので、食べると体が元気になるんです。水でさらしておいたので、苦味は薄れているはずです。まずは一口、召し上がってみてください。ありがとうございます。 もぐもぐ。もぐもぐ。ごっくん。はい、よくごっくんしてくれました。苦手なのによく食べてくれましたね。どうでしょうか、お味のほどは。なんとか食べられそうでよかったです。元気になるために今は少し無理をしてでもおかゆをお口に入れておかないとダメですよ。体にいいものは得てしてちょっと臭かったりまずかったりするものです。良薬は口に逃がしというやつですね。私も病気になった時は納豆、草や慣れ寿司などを悲鳴を上げつつ鼻をつまんでポイポイお口に放り込んだりしているんです。なのでお客様のお気持ちはよくわかります。元気になったらまたおいしいお団子をお皿いっぱいに作って差し上げますので、それまでは少し我慢していてくださいね。また一口お口におかゆをお運びいたします。はい、あーん、パックン。もぐもぐもぐもぐ。かみかみかみかみ。ごっくん。よく噛んで食べましたね。いっぱい食べていい子です。後でお客様のためにリンゴも剥いて差し上げますからね。もちろんそのリンゴは私が選んで作り上げたあの綾辻スペシャルですよ。とっても美味しいので風邪なんてすぐに治ると思います。ああ、安心してくださいね。旅館の経営は他の女の子たちに任せてありますので。お客様が風邪で倒れたというお話を伝えたら、仲居の女の子たちはみんなぜひ看病に行きたいと立候補し始めたんですよ。結局私が代表してくることになったんですが、皆さんお客様のことをとっても心配しているようでした。旅館の人間が一人のお客様をそんなに気にかけるなんて、なんだかおかしな話ですよね。でも私もお客様の具合がお悪いという話を聞いて、いても立ってもいられなくなったんです。だからこうして旅館を飛び出してきてしまいました。本当に私は悪いおかみさんですね。でもそのおかげで私の夢がちょっとだけ叶ったかもしれません。私、昔からずっと旅をしてみたいと思っていたんです。お客様みたいなかっこいい男性と一緒に今まで行ったことのない場所に行ってみたいなって思っていました。図らずもその夢が叶ってしまったみたいです。お客様の住んでいるお部屋、幸せが逃げないくらいのちょうどいいサイズで、それにとってもいい匂いがしますわね。 お客様の匂いと、ももちゃんの匂いが混じっていますわね。両方とも、私の大好きな匂いです。お客様、ご安心くださいね。この綾辻がはせ参じたからには、お客様をすぐ元気にして差し上げます。お客様のお口にばい菌一つ入らないくらいに、徹底的に保護して差し上げますわね。お上の本気はすごいですよ。お団子の山だって一瞬で消せるくらいなんです。お客様、頑張ってくださいね。私の作った元気エキスたっぷりのミルクがゆを食べて元気になってください。私、お客様が元気になれるよう精一杯心を込めてご奉仕しますから。しばらくしたら、汗でびしょびしょになったお客様のお体、清めて差し上げますね。まずはしばらくお世話していなかったお耳から、お掃除させていただこうと思います。
さて、お兄さん、綾辻さん特製のミルクがゆを食べて少しは元気になったみたいだね。あのおかゆを食べたらどんな病人でも元気になりすぎてベッドからアヒャヒャって飛び上がっちゃうんだよ。私も昔風邪ひいた時に作ってもらったんだけど、すごい効果だったよ。あらあら、確かにそんなこともありましたわね。あの時のももちゃんは元気になりすぎて、夜通し私に甘えていました。今でもあやめさんには甘えたいけどね。こうして、お耳を飴代わりに舐めちゃいたい。ダメですよ、ももちゃん。私、お耳弱いんですから。
お耳弱いのは知ってるよ。ほれほれ、ローリング耳はみ。
ダメですったら。ごちそうさま。綾辻さんがまだお耳弱いままで安心した。今度また一緒に添い寝しようね。また夜通しお耳をいじめてあげる。ももちゃんも変わってなさそうで安心しました。でもその前に、お客様の看病をしなきゃいけませんよ。ちゃんとご奉仕できたら、後でご褒美として、ももちゃんの好きなことをやってあげます。
本当に？わかった。
じゃあお兄さん、今から私たち二人で、ご奉仕をしてあげるね。まずはお耳を揉んであげよっか。このやわやわなウェットティッシュを使ってお耳の肉を柔らかくしてあげる。
二人で一人の殿方にご奉仕するのってなんだかドキドキいたしますわね。こちらもお耳失礼いたします。いっぱいご奉仕して、お耳がとろけちゃうくらい、気持ちよくして差し上げますね。
どうかな、お兄さん。女の人二人がかりでお耳もみもみされるの、気持ちいい？
おてての中でお耳をもみ込むの、なんだか楽しいですわね。ももちゃんと一緒にゴムのおもちゃで遊んでいるような気分になります。昔を思い出しますね。
あの頃お兄さんがいたら、きっと毎日もみくちゃにしてたね。大丈夫だよ、お兄さん。お兄さんのお耳、優しい手つきで、一番気持ちよくなれるように揉んであげるからね。
お耳のことなら、私たちにお任せくださいね。お客様の一番弱い部分をもみもみして、心と体の疲れを癒して差し上げます。
これでもう十分かな。
ピンク色でツヤツヤで健康的なお耳になりましたね。まるでお団子みたいでとっても美味しそうです。
そうだよね、まるでプルプルな桃の果肉みたいな色してる。美味しそう。
もちろん本当に食べたりはいたしませんけどね。病人のお耳に置いたはいたしません。元気になってから改めて楽しませていただきます。さて、お次は耳かきですね。すっかりほぐれたお耳から耳垢をほじり出して差し上げますわね。
綾辻さん愛用の耳かき棒と私愛用の耳かき棒で両方からほじっていくよ。
それでは失礼いたします。
こっちも行くよ。私たちの耳かきでいっぱい元気出してね。
やっぱりお耳の中にカスがいっぱい溜まっているようですね。お耳掃除をする暇もなかったなんて、お客様とってもかわいそうです。
無理してたんだよね。でも安心して、私たちがそんな君の代わりに君の耳クソ退治してあげる。耳クソども、私の顔覚えてるか。今回も君たちのことをこのモモ様がぐちょぐちょのケチョンケチョンにしてやるからな。
耳垢ですよ、モモちゃん。女の子が耳クソだなんて言ったらはしたないです。
ああ、そうだったね。でも私はもう女の子じゃなくて大人なんだよ。ねえ、 お兄さんなら知ってるよね。私の優しくて大人な一面、もういっぱい見たり聞いたりしちゃってるもんね。ももちゃんは私にとってはいつまで経っても子供ですけどね。でも一人の男の人をこんなに心配するなんて、少し見直しましたよ。まあお兄さんと私は特別な絆で結ばれてるからね。心配するのは当然だよ。ねえ、お兄さん。
あらあら、これは私も負けていられませんわね。私も愛情を込めて精一杯ご奉仕をさせていただきます。
綺麗になりましたね。それでは次に梵天で仕上げといきますわね。こっちも梵天でお兄さんのお耳を綺麗にしてあげるね。
これで本当におしまいです。よく我慢してくれました。
ふふ、私と綾辻さんのダブル耳かき、どうだった？すっきりできた？
あらあら、嬉しいお言葉、ありがとうございます。でも、ご奉仕はまだまだ続きますよ。次は、お客様のお顔をもみくちゃにして差し上げますわね。
準備してくるから、いい子にして待ってるんだぞ。
お待たせいたしました、お客様。準備が整いましたよ。次は、お客様のお顔を癒して差し上げますわね。
まずはおひげ剃りからだね。お顔にクリームを塗っていくから、ちょっと目を閉じててね。
お客様のお顔、おひげがジョリジョリしていますわね。
きっとおひげを剃る元気もなかったんだね。食事すらできなかったんだから、しょうがないけど。よし、これで十分かな。早速堤防していくよ。お水でちょっと濡らして、おひげをジョリジョリと削っていきます。
私も同時にお顔の堤防を行いますわね。可愛い産毛もついでに剃って差し上げます。 お客様のおけけ、だいぶ剃ることができました。ツルツルの卵みたいなお顔になりましたわね。
ちょっと顔色が良くなった気がするね。おけけを剃るとさっぱりするよね。
ツルツル、プニプニ。
ツルツル、プニプニ。
プニプニなお顔で素敵です。最後にタオルでやわやわと拭いてあげますわね。これで完璧です。私のよく知る愛らしいお客様になりました。
こうして見てみるとやっぱり君は可愛いね。私が守んなきゃって気分になっちゃう。
確かになんとなく母性を刺激されてしまいますわね。ぎゅーってお胸に抱きしめたくなってしまいます。
そういう時は遠慮なく抱きしめればいいんだよ。ほれ、むぎゅ
あらあら、ももちゃん、先走ってはいけませんよ。でも、もう外も薄暗くなってきたようですし、私も眠くなってしまいました。そろそろ、三人で一緒に眠るのもいいかもしれませんわね。
病気の時には寝るのが一番の癒しだからね。もちろん私と綾辻さんの間にお兄さんが挟まるようにして寝るんだよ。
よく眠れるようにももちゃんと一緒に両側から癒しの言葉をささやいて差し上げますわね。私、こう見えて元巫女ですから、人を癒すおまじないを少しは知っているんですよ。
それじゃあ寝る準備をしないとね。押し入れに大きなお布団あったから、その上に3人で集まって寝よっか。
それじゃあ私たち二人でお布団の中にお潜りさせていただきますわね。お隣、失礼いたします。
潜り潜りもぐもぐ。
ちょうどぴったり三人が一緒に寝られる大きさですわね。まるで三人用の寝袋みたいです。
今は涼しいからポカポカしていいかもね。私と綾辻さんの天然湯たんぽだよ。私たちの添い寝で心も体もポッカポカにしちゃってね。
どうぞご遠慮なく、私たちにお体を預けてくださいね。男性のお体を受け止めるのに、一番適しているのは、布団ではなく、女性の体なんです。なので、私たちをお布団代わりに使っていれば、きっとお客様のお体は、どんどん元気になっていくと思います。
右も左も
私たち強い女の人に守られてるから、君は安心して眠れるんだよ。悪い奴に襲われないよう、私たちが君のことを見守っていてあげるからね。
さて、それではお客様のお体をリラックスさせてあげますわね。お客様が気持ちよく眠れるように準備をして差し上げます。
私と綾辻さんでお兄さんのお耳に癒しの呪文をささやいてあげる。そうしたらお兄さんは催眠にかかってぐっすりと眠れちゃうんだよ。
催眠が初めてでも緊張しないでいいですからね。さあ、まずは大きく深呼吸をしてみましょうか。お口を閉じて、鼻の穴から胸いっぱいに空気を吸いましょう。お客様の肺の中に空気をたっぷりと送り込みます。
私の桃の匂いと綾辻さんのリンゴの匂い、お胸の奥まで吸い込んで体に染み込ませて。
呼吸をするたびにあなたの細胞の隅々まで私たちの香りが染み渡っていきます。
君のお耳からも私たちの声が浸透していく。君の体が徐々に私たちの色に染まっていく。
私たちの色に染まる。
私たちの色に染まる。
二人の声を聞いているうちに、お耳がとろけてきてしまいます。
お耳がとろりーんと、とろけていく。
とろとろとろりんと、溶けていく。
お兄さんのお耳、かわいいね。ふわふわのもちもちで、食べちゃいたいくらいにかわいい。
私たちの吐息で、もちもちのお耳が、とろとろのお耳になりますよ。ほら。お客様のお耳、もう私たちの声にメロメロですね。トロリンって、お口もお耳も弛緩しちゃってます。
トロトロ。トロトロ。君のお顔はもう、私たちの吐息に包まれて、ふわふわになっちゃってるよ。 頭の中もふわふわ。こんにゃくみたいに柔らかくなっちゃってる。ふわふわ。ふわふわ。世界がどんどん気楽なものになっていく。ふわふわ。ふわふわ。世界が柔らかく、ふわふわになっていく。二人の声を聞いていると、どんどん気持ちよくなっていくよ。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。頭の中が気持ちいい。体をリラックスさせましょう。お顔と腕がふわーっとリラックスしていくよ。お胸とお腹がふわーっとリラックスします。可愛くてキュッとしたお尻がふわわーっとリラックス。おみ足とつま先がふわふわーっとリラックスしていきます。お兄さんの体はどこもかしこもふわふわだよ。ふわふわになったお客様のお体、私たちの体でもっとふわふわにして差し上げます。むきゅむきゅむきゅきゅ。むぎゅむきゅむぎゅぎゅ。右も左も柔らかいお布団に挟まれちゃってるよ。きつすぎず、緩めすぎず、ちょうどいい強さで抱きついて差し上げます。両手に花で気持ちいいね。両手に花で気持ちいい。お兄さんの中にある悪いものが全部全部体の外に流れ出ていく。息を大きく吸って、吐いて、その吐息と一緒にすべての悪いものが吐き出される。吸って、吐いて、吸って、吐いて。体をぎゅって強く抱きしめたら、お兄さんの中から悪いものの最後の一滴が飛び出してくるよ。むぎゅぎゅぎゅぎゅむぎゅぎゅぎゅぎゅ。これでお体に入っていた悪いものは一滴残らず体外に吐き出されました。 すっきりできて嬉しいね。次は、すっきりした君の体に、いいものを詰め込んであげるよ。
私たちの神秘的なエネルギーを、あなたに食べさせてあげます。好き好き成分の注入ですよ。
お口をゆっくりと開いてね。ゆっくり、ゆっくり。
小さなさくらんぼが食べられるくらい、ポカッと開けよう。そこから、私たちのエネルギーを、そっと注入して差し上げます。
ほら、この小さな果実が私の中から取り出したエネルギーです。あやつじさん味の小さな果実、たっぷりと味わってね。
唇にちょっと柔らかい感触がしました。まるでキスのような甘い感覚。
それをパクッと食べてみよう。ゆっくり味わって咀嚼してみて。もぐもぐもぐもぐ。もぐもぐもぐもぐ。ごっくん。
どうですか？私の作った心穏やかになる果実、おいしかったでしょうか？
おいしいに決まってるよね。それじゃあ、次は桃味の果実を食べさせてあげるね。この果実を食べると、体の中がポカポカして元気になってくるんだよ。
はい、もう一粒、おいしいのをパクパクしましょうね。もぐもぐ。ごくん。
もぐもぐ。ごくん。ともう一口。どうかな？おいしい？
そうですよね。いっぱい食べて、えらい子です。
いい子、いい子。
あなたの食べた果実は、お腹の中でじわーっと、温かくなっていきます。
じわーまるで北海道のように、君の体を温めていくよ。
元気になって、元気になってって、その果実があなたを応援しているんです。
私たちもお兄さんのこと、応援してあげるね。
元気になって、元気になって、
元気になって、元気になって、
ポカポカ、ポカポカと 痛くなってくる。ポカポカポカポカと心が温かくなってくる。
これですっかり健康になりましたね。
お兄さんの中の悪いものがドバーッと出てすっきりしたね。
甘くて美味しい果実をたっぷり食べて幸せになりましたね。
いい子、いい子、
いい子、いい子。
いい子なお兄さんのこと好きだよ。
私もあなたのこと大好きです。
好き、好き、大好き、
好き、好き、愛してます。
好きって言われると君の中の気持ちいいって感覚がどんどんどんどん膨らんでいくよ。
好きですよ、大好き。あなたのお顔も体も声も性格もみんなみんな大好きです。
君のお尻から頭まで大好きだよ。みんなまとめて愛してる。
好き、好き、大好き、
好き、好き、愛してる。
好き、好き、元気になって。
ファイトだよ。
好きと言われるたびにあなたは元気になる。
好きと言われるたびにあなたは気持ちよくなる。
心の中が満たされる。
ほっと一安心できる。
心地いい安心感、
気持ちのいい安堵感、
もりもりもりもりと生きる気力が湧いてくる。
むくむくむくむくと自分の感情がよみがえる。
もりもりもりもり、
むくむくむくむく。
あなたのお体元気になりましたね。
どこに出しても恥ずかしくないくらいに元気。
ゆっくりと呼吸をして、自分の元気な体に意識を集中させましょう。
吸って。
吐いて。
吸って。
吐いて。
れで君の風邪はバッチリ治ったね。
これだけ心と体がきれいになったら、もう何も心配することはありません。
今まで大変だったね、お兄さん。一人でよく頑張ったよ。
私たちが来るまで大変でしたね。でも、一人でここまで耐えるなんてすごいです。
頑張って偉いぞ。よしよし。
頑張ったご褒美に、なでなでしてあげますね。
なで、なで。なで、なで。なで、なで。なで、なで。
これでもう、十分深いところまで催眠に入りましたね。それではいよいよあなたを安眠に導いて差し上げますよ。
幸せな気持ちに浸りながらぐっすりおねんねしちゃおうね。
それでは、今から安眠の催眠をかけさせていただきます。まずは、ゆっくりと深呼吸をしてみましょうね。
最初よりも、もっとゆっくり、もっと静かな深呼吸。
呼吸を整えるようにして、
心と体を安定させようね。
次に、あなたのお耳を私たちの体で覆ってあげます。
体の中で一番敏感なお耳を覆うことで、お兄さんの心を癒してあげるんだよ。
それでは失礼いたします。おけがをなさらないように柔らかな場所でお耳を包み込んで差し上げますね。
こっちも包んであげるよ。プニュニュンってお兄さんのお耳温めてあげる。
私の心音があなたのお耳を刺激します。
私のお胸の音がお兄さんのお耳に届いちゃってるね。
両耳にゆるい心音、私たちの命の音がお耳を通して伝わります。
私たちの命がお兄さんに流れていくよ。
とっても優しくて温かい、
とっても幸せで気持ちいい。
あなたは今、私たちの命に守られています。
君は今、安全で気持ちのいい場所にいる。
子供の頃を思い出してみてください。
柔らかい羽毛とミルクの匂い、
優しいお姉さんとふわふわとした体、
それが今君のすぐ近くにあるんだよ。
こっちと
こっちに二つもあるの。
あなたを愛して大好きだと思っている女の人が二人。
私たちは君のことが大好きで、君のことを守ってあげたいと思ってる。
大好きですよ、あなたのことを心の底から愛しています。
だから安心して体から力を抜いてね。ただほっぺに当たる柔らかさだけを感じて、すやーって寝ちゃっていいよ。
すやすや
すや。
すやすや
すやすや。
すやすや
すやすや。
すやすや
すやすや。
あなたはだんだんと体に力が入らなくなっていきます。
体がふにゃふにゃになって腰が抜けたようになっちゃう。
そんなあなたのことを私たちがむぎゅっと抱きしめてあげます。むぎゅむぎゅ
むぎゅむぎゅ。お兄さんの体は私たちの体とどんどん一体化していく。
柔らかいものに包まれてとっても気持ちいいですね。
声を聞いていると気持ちいい。体から力を抜くと気持ちいい。
吐息をかけられると気持ちいい。体温を感じると気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。君の世界はどんどん温かいものに染められていく。あなたの世界はどんどん優しい感触に包まれていく。落ちちゃえ、落ちちゃえ。落ちちゃえ、落ちちゃえ。君の思考はだんだんとふわふわになっていく。あなたの思考はだんだんととろとろになっていく。いい子におやすみしようね。いい子におねんねしましょう。私が君のこと見守っていてあげる。私があなたのこと見守っていてあげます。お守りのキスを一つしてあげるね。もう一つお守りのキスをほっぺに差し上げます。おまけのキス、最後のキス。お兄さんがぐっすり眠れますように。あなたがいい夢見てくれますように。私に抱きしめられながら眠ってね。すやすや、すやすや。夢のような世界でくつろいでください。休みなさい。おやすみなさい。
お耳さん、朝になりましたよ。
今日は雲一つない気持ちのいい朝です。
まだ催眠が残ってるかもしれないから解除していこうね。
あなたの頭の中には今、ふわふわで気持ちのいい感覚が残っていますわね。
そのふわふわなものがちょっとずつ晴れていくよ。
まるで霧が晴れるかのようにゆっくりと視界がすっきりしていきます。
でも気持ちのいい感覚は残ったまま。
ただふわふわだけが晴れていくのです。
気持ちいい、気持ちいい、
気持ちいい、気持ちいい。
夕べの感覚を思い出してみよう。
私たちに包まれてストレスをすべて吐き出した感覚。
私たちのエネルギーを果実として取り込んだ感覚。
その時の幸福感を思い出しながら、あなたはゆっくりと覚醒していくのです。
気持ちいい、気持ちいい、
気持ちいい、気持ちいい。
君のお目目がパッチリと開いちゃうよ。
あなたの体は目覚めへの準備をし始めるのです。
私が今から拍手するから、君はその瞬間目を覚ますよ。
私がずっと見守っていてあげますから、いきなり大きな音がしても怖がらないでくださいね。
それじゃあ行くよ。
はい、目が覚めました。
お客様、おはようございます。
おはよう、よく眠れた？私と綾辻さんのふかふかお布団、寝心地最高だったでしょう。
もうだいぶ元気になったようですね。ちょっと熱を測らせていただきますね。おでこ失礼いたします。
おでこはあまり熱くないようですね。熱はもうだいぶ下がったみたいです。
でもなんだかこうしているとちょっとだけほっぺの温度が上がった気がしますね。照れてるお客様、かわいいです。まるで天然の北海道みたいですわね。
ふぅふぅってして冷ましてあげたくなっちゃいます。
実際にやってみましょうか。
あんまり冷めませんでしたわね。でも風邪は治ったみたいですわね。精一杯ご奉仕した甲斐がありました。
私たちのエネルギーをいっぱい注入したからね。きっと今君の中にはおかみさんパワーとみこさんパワーが溢れかえってるはずだよ。これからもどうぞ何かあったら私たちを頼ってくださいね。お客様がご病気になったら旅館を他の仲居さんたちに任せてこのお部屋にぴょこんと飛んできますので。愛されてるねお兄さん。でも私も綾辻さんと同じ気持ちだよ。お兄さんのこと大好きだから、お兄さんに何かあったら神社をすぐ飛び出しちゃう。君がタンスの角に小指をぶつけたらすぐフーフーしに駆けつけてあげるからね。これからお寒い日が続きますから、毎朝お客様のお手手をはぁはぁってして温めてあげてもいいんですよ。毎日お弁当を作ってこのお部屋に通って差し上げます。もちろんその場合は私もお手伝いするよ。どうかなお兄さん、出張巫女と通いおかみに朝食の準備をしてもらえるなんて最高だと思わない？あんまり旅館をおろそかにしていると七崎ちゃんたちに怒られてしまいそうですけどね。でも私はもっとお客様にご奉仕がしたいのです。旅館に来ていただくお暇がないなら私の方からお尋ねしてもいいと、そう思ってしまうくらいに。綾辻さんにここまで言わせるなんて、君は相当なプレイボーイだね。可愛い顔してやるじゃん。ちょっと嫉妬しちゃうな。安心してくださいね、ももちゃん。私はももちゃんのことも世界で一番愛していますから。
本当に？
ええ、お客様とももちゃんと私の3人で一つ屋根の下で暮らしたいくらいです。
それいいね。あ、でも綾辻さん、この子のことも忘れないであげてね。
この子？
ほれぴょこーんと顔出しなさい。ハムハム。
あらあら、かわいい子がむにゅんって飛び出してきましたわね。
私の愛しのペットちゃん、ハムタだよ。ほれハムタ、綾辻さんに挨拶して。
ハムちゃんかわいいわね。わー、ベロベロバー。この子、とっても柔らかそうですわね。まるできなこ餅みたいです。お口に入れたら、ふわーってとろけちゃいそうですわ。
ハムタはね、ハムハムって言ったり、へっへっへってハム語を喋ったりすると反応するんだよ。
あら、そうなんですか？それじゃあ、ハムちゃんかわいいわね。ハムハム。
ハムタもお尻振ってる。綾辻さんが気に入ってくれたみたいでよかったね。きっと一緒に暮らしたら毎日おいしいもの作ってくれるよ。ハムハム。
一緒に暮らすときはハムちゃんも連れて行かないとですね。
いつかいいお家見つけて一緒に暮らそうね、お兄さん。
私もおかみを引退したらぜひ一緒に暮らしてみたいです。さて、すっきりとした気分で目が覚めたところで朝ごはんでも食べましょうか。今日のごはんは豪勢ですよ。おまけのうさちゃんリンゴまでついてきます。 一緒にもぐもぐしようね、お兄さん。なんなら、私と綾辻さんの二人で、あーむって、交互に食べさせてあげてもいいからね。
いっぱい食べて、元気になりましょうね。そのためなら、私たち、どんなお手伝いでもして差し上げますから。
このお新香、美味しいですわね。さすがはももちゃんです。
ほとんど綾辻さんに作ってもらってるから、これくらい作らないとね。綾辻さんの作ったお吸い物も、とっても美味しいよ。
美味しい。
和食は私の得意分野ですからね。神社と旅館で随分と腕が鍛えられました。
こうして食事してるとなんだか家族になったみたいで楽しいね。
家族で食卓を囲むのって私も夢だったんです。お客様のお家に来て今までしたいなと思ってたことがどんどん叶ってますね。それもこれも、お客様のおかげです。
お兄さんのお家って、なんだか妙に居心地いいよね。なんでだろう。お兄さん、何かフェロモンとか発してるの？
さあ、どうしてでしょう。でも確かに、お客様には何か惹かれるものを感じますわね。守護霊が関係しているのでしょうか。
守護霊？
巫女さんたちを守護している動物霊と似たようなものですね。ただお客様の場合、もし守護霊がいたとしても、それは動物ではなさそうですわね。
へえ、そうなんだ。そのせいでお兄さんが魅力的に見えるのかな。
かもしれない。としか言えませんわね。本当に詳しく調べるには恐山へ向かわないと。
そっか、恐山ね。でもお兄さんが何者でもいいよね。可愛くてプリップリの桃尻を持ったお兄さんがそばにいてくれれば、私はそれで満足しちゃう。
そうですわね。温泉の時にちょっと見ちゃいましたけど、とてもプリプリとした可愛らしいお尻でした。ももちゃんが惹かれるのもわかる気がしますわね。
お兄さん、これからも困ったことがあったら私たちに言ってね。私たち優しいお姉さんが何でも手伝ってあげるからさ。
私たちにできることならどんなことでもお手伝いして差し上げますからね。また何かしてほしいことを思いつきましたら、ぜひ遠慮なくご相談くださいませ。
愛してるよ、お兄さん。チュ
ー。今後も末永くよろしくお願いいたします。
ぱりおかしいな
あ。あら、どうしたんですか、ももちゃん。おでこシワシワですよ。
いやね、お兄さんの反応がちょっとおかしい気がするんだよ。
おかしい？
お兄さん、前にお尻をもみもみしたときは、もっとこう、必死な感じで抵抗してたんだよ。でも今のお兄さんは、なんかこう、ぐったりしてて弱々しいような。
あら、もしかして、変なものに目覚めてしまったのかしら。
いや、多分まだ本調子じゃないんじゃないかな。
あれだけの風邪をひいた後ですから、それも仕方ありませんわね。
それで思ったんだけどさ、お兄さんを私たちでくすぐって強制的に笑顔にしてあげるのはどう？
くすぐるですか？
そう、一度笑顔になったらきっと元気が戻ると思うんだよ。
それは確かに面白い発想かもしれませんわね。
ということで、まずはあやめさんでウォーミングアップさせてね。
え？
どうせなら万全の状態でお兄さんを笑わせたいからね。練習になってね、あやめさん。ほーれ、こうしょこしょこしょこしょ。
ダメですよ、ママちゃん。
こしょこしょ。
私、くすぐりは弱いんですから。
こしょこしょこしょ。
こしょこしょこしょ。
こしょこしょこしょ。ダメです。こしょこしょ。こしょこしょ。静粛なあやめさんもくすぐられるとこんな顔を見せるんだね。まだくすぐりには弱いみたいで安心したよ。
まったく、ももちゃんったら、やってくれましたね。次は私の番ですよ。
え？
やられたらやり返すのは当然です。それでは行きますよ。こしょこしょ、こしょこしょこしょこしょ。
やめて。こしょこしょこしょこしょ。弱いから
。こしょこしょこしょこしょこしょこしょ。
なんで？
こしょこしょこしょこしょこしょこしょこしょこしょこしょこしょこ
しょこしょ。ギブギブアップ。
こしょこしょこしょこしょこしょこしょこしょ。どうですか？くすぐられた時の辛さ、理解できましたか？
理解できました。許してください。
いい子です。よしよし。それでは最後に、本丸を攻めるといたしましょうか。
ウォーミングアップした私たちのくすぐり、覚悟してね、お兄さん。
もし何かあっても恨まないでくださいね。
それじゃあ行くよ。
こしょこしょこしょこしょこしょこしょ
こしょこしょこしょ
こしょこしょこしょ
こしょこしょこしょこしょこしょ
こしょこしょこしょ。
ジタバタしても無駄だよ。お姉さん二人の力は強いんだよ。
笑い転げるまで逃がしませんよ。ほら、笑顔。笑顔ですよ、お客様。
こしょこしょこしょこしょ
こしょこしょこしょ
こしょこしょ
こしょ
こしょ
こしょこしょこしょこしょ
こしょこしょこしょ
こしょ
こしょ
こしょこしょ
こしょこしょこしょこしょ
こしょこしょ。
どうだった、お兄さん。
脇の下こしょこしょされてジタバタしてましたわね。必死で耐えてるお客様、とっても可愛らしかったです。
人の笑顔を見てると自分まで楽しい気分になってくるよね。これでちょっとでも 君に笑顔をプレゼントできたなら嬉しいな。
この野郎と思ったなら仕返ししてもいいんですよ。私もくすぐりには弱いですけど、お客様がそれで元気になってくれるなら脇を広げて待っています。
お兄さん優しそうだからあんまり本気でくすぐらないと思うけどね。でも私もお兄さんにならくすぐられてみたいな。元気になったら試してみようね。
みんな一斉にくすぐりっこして最初に笑った人が負けというゲームもやってみたいですわね。
それいいね。まあ最初に笑っちゃうのは十中八九綾辻さんだろうけどね。
うん、そんなことありませんよ。そのゲームはチーム戦なんです。私とお客様が手を組んでまず最初にももちゃんをくすぐり通すんですね。え、お客様。
ああ、そんなの卑怯だよ、あやめさん。
これこそ大人の女の勝利法なのです。
ちぇ。まあでもお兄さんの笑顔が見られてよかった。ちゃんと今まで通りの笑顔を見せてくれないと風邪が治ったとは言えないからね。
お客様の笑顔とっても素敵でした。でもまだまだ油断は禁物ですからね。風邪がぶり返してしまわないようにこれからしばらく安静にしないといけませんよ。
何かあればすぐ戻ってきてあげるからね。携帯の番号を教えてあげるから暇な時に連絡して。
私の携帯番号にもいつでも連絡してくれていいですからね。あ、お別れの前に一つだけお頼みしてもいいですか？
ん？お頼み？
私、この三人でやってみたいことがあったんです。くだらないことなので、ちょっと言いにくいんですけど。
え？気になるなぁ。言ってみてよ。お兄さんも気になるよね。
そうですか？それじゃあ、やってみますね。まず、お客様が真ん中になって、その左右に私とももちゃんが座ります。
よいしょっと。はい、移動したよ。
そして、私とももちゃんの二人が、お客様にほっぺをブニーってくっつけるんです。
うん、こんな感じかな。ほっぺブニー。えへへ。お兄さんのほっぺあったかいね。
こちらも失礼します。ブニー。これで完成しました。
完成って？
お団子三兄弟です。三人の顔が横一列に揃ってまるで串団子みたいになったんです。
お団子三兄弟。
本当に子供っぽいことで申し訳ありませんね。でもどうしてもやってみたかったんです。私お団子大好きですから。
確かに子供っぽいかもしれないけど私は好きだよ、このセンス。私も綾辻さんも似た者同士だからね。
そう言ってもらえると嬉しいです。
お兄さんはどう？私と綾辻さんの間の挟まれ団子になっちゃってどんな気分？
右には柔らかでとろける舌触りの長女団子、
左にはプニプニで張りのある次女団子。
両方ともお好きな方を選んで食べてもらっていいんですよ。もちろんお客様もお団子なので私たちのどちらかに食べられてしまうかもしれませんけどね。
なんか子供に戻ったみたいで楽しいね。今度は私が真ん中でやってみたいな。 両側からほっぺスリスリされるの、すごく気持ちよさそう。
お客様の病気が治ったら、またいっぱい遊びましょうね。
ブニブニ。ブニブニ。
いっぱいプニプニして気が済みました。お二人とも、私の思いつきに付き合っていただいて、ありがとうございます。
いいってことよ。また何か思いついたら、一緒に遊ばせてね。
はい、もちろん。そろそろ、お時間のようですわね。
うんちぇ、お別れの時間か。ちょっと寂しいけど、君が望めば、いつでも会いに来てあげるからね。寂しくなったら、また二人に会いたーいって、強く念じるんだぞ。
それでは。
またね。
どうも、浅見ゆいです。ご購入いただきましてありがとうございます。今作はですね、なんと意外や意外、桃と綾辻さんのダブルで癒される音声ということで、お話をいただいた時に私もちょっと意外でびっくりしました。まず2人が知り合いだったっていう新たな事実が発覚したことが意外性があって、で、ということは2つのシリーズ、あのリンゴ神社とリンゴ旅館のシリーズはリンクしているっていうことでもあるので、その新たな発見があって驚きと嬉しい気持ちとありましたね。はい、そうなんですよ、2人は知り合いだったんですよ実は。いや、私も今回知ったんですけど。スピンオフ、あ、スピンオフじゃなくて、ショートストーリーの方で、ももが、あの、小さい頃、とある巫女さんのお尻を追いかけ回してたりしてたんだよっていう話をしてたのは、振りだったわけですね。うん。私も気づきませんでしたね、全然。リンクしてるとも思わなかったですし、それが、ももと綾辻さんっていうのが、意外ではあったんですけど、でもちょっとしっくりきましたね。うん、なんかあれですね、ちびももとちびももがちびあやつじさんのお尻を追いかけ回してるのを想像するとちょっとなんかほっこりしますよね。はい、そんなわけで二人に癒される音声作品だったんですが、今回風邪をひいたあなたの看病をしに来たっていうストーリーで、でね、ももに鼻をかんでもらい、あやつじさんにお粥を作ってもらい、ふうふうして食べさせてもらい、至れり尽くせりの音声となってましたね。なんか、彼岸花と無口少女さんの音声作品って、基本的にドロドロに甘やかしてくれるのが多いじゃないですか。まあ、私の主観ですけど。うん。そういう傾向にあるので、今回も特に2人にドロドロに甘やかされるっていうのは羨ましいですね。羨ましいですね。私もぜひ2人に癒されたい。で、私一つの作品で2役やるっていうのが初めてだったので、まあ、なかなかないですよね。あの、2、3人出てくることはあっても声優さんは別の方だったりすることがほとんどなので、一人二役でどちらもメインで、あの、掛け合いながらっていうのは初めての経験だったので、緊張というか不安もありつつ、まあ、声質は違う二人ではあったんですけど、やっぱね、中の人が同じなので、いかんせんちょっと声が似通ってしまう部分も出ないかなっていう不安もあって、まあ差を広げるように、そのももと綾辻さんの声の差を広げるようには意識はしてたんですけど、 聞いた方に今どっちが喋ったんだろう、ももだったのかな、あやつじさんだったのかなって思われないかちょっと不安ではあります今ね。で、今回話の中にですね、お兄さんのパーソナルな部分に触れる話がちょっとありましたね。守護霊の話がちょっと出てきて、巫女さんは動物霊が守護についているという話なんですけど、お兄さんはまあ動物じゃないような感じがするってあやつじさんが言ってましたね。で、その中で恐れ山というワードが出てきたりとか、なんか今後一展開ありそうなフラグが立ったような感じがして、今後の展開も期待大ですね。あと今回添い寝のシーンで催眠風にリラックスできるように促すような添い寝のシーンがあるんですが、この作中ではお兄さん体調をちょっと崩している設定なんですが、実際催眠音声は体調を優れない時には聞かない方がいいというか、まあ視聴を控えていただきたいので、本当に体調が悪い時は添い寝までのシーンで止めていただいて、添い寝の催眠のシーンは元気な時にね、風の気分を味わいたいっていう時に聞いていただきたいなと思いますね。はい、その点はちょっと注意していただきたいところなんですけれども、まあ風の時にもそうじゃない時にも楽しんでいただけるような音声になっていますので、ぜひ何度も聞いて楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで、なんだかまとまりのない感じではありますが、この辺でフリートーク終了とさせていただきます。ありがとうございました。浅見ゆいでした。